松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はハイチ共和国とつなぎます。ハイチといえば昨年2010年の1月にマグニチュード7という大きなハイチ地震が発生し大変な被害となってしまいました。亡くなられた方が31万6千人という痛ましい災害となってしまいましたが、あの大地震から1年、現状はどうなっているんでしょうか。東日本大震災から復興へと向かう私たちに学ぶべきことも本当にたくさんあると思います。この時間はハイチにお住まいになって1年2ヶ月の北原敏子さんにお話を伺います。フラワーレポーターの北原さん、
ボンソワー、メイレビ北原敏子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。北原さん、今ハイチは何時頃でしょうか。
はい、今夜中の2時過ぎです。
夜中の2時過ぎ、遅い時間に本当にすいません、ありがとうございます。
はい、
今日のお天気はどうでしたか。
お天気はいいお天気でした。
気温はどのくらいなんですかね。
そうですね、今ぐらいでしょ、多分30度ぐらいあるんではないかなと思います。
かなり暑い中ですけれども、北原さんはピースウィンズジャパンという団体の現地代表されているということで、はい、ピースウィンズジャパンというのはどのような活動を行っている団体か教えていただけますか。
はい、ピースウィンズジャパンは災害などにより生命が脅かされている人々に対し迅速に緊急人道支援を行う団体になります。今回の東日本大震災の方でも地震発生直後から活動の方を実施しておりますし、ハイチの方でも至急、現地の方に入りまして、はい、緊急復興支援の方を行っております。
はい、昨年の2010年の1月12日にハイチ地震が起きましたけれども、その時というのは北原さんはどうしてらっしゃったんでしょうか。
はい、私はですね、その前年の末まで実は津波復興支援のお仕事の方でスリランカの方に駐在していて、はい、ちょうど契約が終わって日本でゆっくりしている時だったんですけれども、なので震災のことはニュースで知りました。
そしてハイチに行かれたということですけれども、はい、地震の直後から現地に入られたということですかね。
そうです。
その後復興支援をされていらっしゃるということなんですが、はい、当時の状況というのを教えていただけますか。
はい、地震の直後はですね、至る所にビルや民家がぺしゃんこに崩れていて、でまだここに人が埋もれているというような話も聞きました。瓦礫やテントで道も塞がれて通れなくなってしまっているところがたくさんありましたし、また家が倒壊してしまっているので、地震直接の余震だけではなくて建物がまた崩れてきてしまうのではないかと恐れて、家が残っていても、はい、皆さん道に出て夜は道で休んでいたというような状況でしたね。で本当に多くの人が家ですとか持っていたものをすべて失ってしまって、生きていくために必要最低限なものもないというような状態でした。
そしてその後復興の支援としては具体的にはどのような活動を行っているんでしょうか。
はい、まず地震直後から緊急支援として、テントを作るためのプラスチックシートの配布ですとか、はい、被災者の方が自分の家の近辺の瓦礫を、除去するための工具、手押し一輪車ですとかハンマーですとかつるはしなどの工具を配ったりですとか、はい、あとは被災地域の 80% 以上の学校が倒壊してしまったんですね。なので学校再開の支援の方をいたしまして、この前の2月までで13校の支援を行っています。また3月から引き続き、学校支援の方を展開していく予定にしております。
ハイチ地震から1年2ヶ月という時間が経ちましたけれども、はい、現在の復興の状況というのはどうですか。
そうですね、まだ崩れたままの建物は至る所で目にしますし、被災者キャンプの方もまだ1000以上を数えるという状況で、全体的に復興の進度は遅いということが、指摘されています。
インフラですとかライフラインというのは問題はないんですか？
そうですね、やはりそういったものが非常に大切になっているなってくると思うんですけれども、はい、ハイチは西半球の中でも最も貧しい国と言われていて、震災以前からいろいろな問題があったんですね。貧困も大きな問題の一つですし、そういった社会サービスの不足というのも問題ですし、ですので震災の支援だけではなくそういったことに取り組んでいくというのもハイチの大きな課題だと思います。
なるほど。震災前からの課題も、どんどんどんどん直していかなければいけないという状況なんですね。
そうですね。
はい。そして実際に今ハイチの方々の様子というのはいかがですか？
そうですね、町に随分活気があって、人々は昔ながらの生活を日々送っているという感じではあるんですね。だからちょっと変な言い方ですけれども、やはりずっと貧困と向き合って生活してきている人々なので、打たれ強いと言ったらあれなんですけれども、問題に直面しながらも、日々生活をしているというような印象を受けています。
ハイチの方に今回の日本の東日本大震災についてはどのように報じられているんでしょうか？
やはり大きなニュースとして扱われていまして、支援したピースインズで支援した学校や避難民キャンプからも お見舞いのお電話をいただいている、お電話をいただいたりですとか、行くお店やレストランなどでも店員さんから地震や津波は大丈夫かとか、家族は大丈夫かとか、心配の声をかけていただいています。
日本中の人たちがこうなんとか、被災地へ支援したいと思って心の中で思っていても、こうどんなふうに何を支援していいのかっていうのが具体的にこう分からなかったりするんですけれども、そういう方たちのために何か北原さんからこうアドバイスいただけませんでしょうか？
そうですね、まずは自分が何をできるかということだと思うんですね。一つ、ハイチで私どもで支援している学校に教材を配るときに、私たち のハイチ人スタッフが生徒たちに、日本では大地震があって今みんな大変なので、僕たちはお金がないから彼らに何か寄付してあげるということはできないけれども、祈ることはできるからみんな日本のために祈ろうっていうふうに言ってくれているんですね。すごく嬉しいなと思うんですけれども、そうやって祈るということは直接直接的な支援には結びつかないかもしれないけれども、やはり今自分ができることを考えて何かする行動をするということは大切なことではないかなというふうに思います。
実際にその日本のこう被災地の子どもたちっていうのはやはりね、普段こうゲームをして遊んでた子どもたちがそういうことができなかったりとか、そういうことで、なんとかね、こう新しいおもちゃを、被災地に届けたいですとかね、そういったこうママさんたちからのね声も上がっていたりするんですけれどもね、ハイチのこうお子さんたちっていうのはどんなふうにして日々暮らして遊んでいらっしゃるんですか？
そうです、やはり世界どこの子どもも一緒じゃないかなと思うんですけれども、やっぱりちょっと集まればふざけ合ったりですとか、いろいろ遊びを見つけて遊んでいるようですけれども、私たちの支援の一つに子どもたちの心のケアのため の活動があるんですけれども、そこでお絵描き帳ですとか色鉛筆などを配って、好きなものを描いてもらうんですけれども、そうするとやっぱりみんな楽しそうに、描いていますので、何かちょっとしたもので子どもって遊んでいけるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこでやはり大人がちょっと目をかけてあげて、ケアをしていってあげれば、より効果的に子どもたちが災害の心の傷を、少しでも癒していけるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。さあ、それでは最後になりましたが、北原さんから、ぜひですね、日本の皆さんへメッセージありましたらお願いできますか？
はい、 まずハイチに関してなんですけれども、ハイチはよくタヒチと間違えられてしまうようなんですけれども、コーヒーで有名なカリブの島国なんですね、はい、ぜひハイチのことを知っていただければなと思います、その国その地域のことを知って身近に感じることが支援の第一歩につながるのではないかなと思います。あと、もう一つピースインズはですね、はい、迅速に緊急人道支援を行う緊急支援団体で、先ほども申しましたように東日本大震災でももう当日から迅速に行動を移して緊急支援の方を行っています。詳しい支援内容などはぜひホームページをご覧いただければと思うんですけれども、はい、ぜひ私たちの活動に応援の方をよろしくお願いいたします。
わかりました。今日は北原さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあ今日のワールドフラワーズネットワークはハイチにお住まいのフラワーレポーター北原敏子さんにお話を伺いました。イカスで You'll Never Walk Alone。